나 시티 인포메이션
三田歴史通信、三田の歴史や昔の姿をご紹介する時間です。私たちのふるさと三田の歩みを振り返るとともに、三田の歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。三田市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、三田の新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から山崎さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは、三田市文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日はどんなお話を聞かせていただけますか。
はい、今日はふるさと三田の歴史と文化の、話題の中から、遺跡の出土品から分かる古代の交流についてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。遺跡の出土品から分かる古代の交流、さあこれはどんな内容になるのか。三田にはいろいろな時代の遺跡があるというふうに、以前も伺ってますが、その出土品から分かる交流、これはどういうものなんでしょうか。
はい、三田市には1000箇所以上のですね、あの遺跡が確認されておりますけれども、
すごくたくさんあると伺ってますね。
発掘調査が行われた遺跡の出土品からはですね、三田では手に入らないあの土器や石器の材料が見つかっておりましてね、これらの品々は元の産地からですね、三田の古代遺跡へもたらされたものだと考えられます。
そうなんですね。
こうした出土品から古代の三田と他の地域との人々との交流の跡が伺うことができます。
あ、そっか。
今日はこうした遺跡の中から、遺跡の出土品の中からですね、年代を追って、あの2点を紹介させていただきます。
2つありました、じゃあ最初ご紹介いただけるのはどのような出土品になるんでしょうか。
はい、まずですね、あの後期旧石器時代という時代なんですけれども、およそ、3万数千年前から1万3千年前頃の遺跡のことなんですけど、
気が遠くなるような数字ですね。
ちょうど三田に人々がですね、住み始めた頃の遺跡でございまして、まだあの土器もなくてですね、人々が石で作った道具でですね、狩りをしていたと考えられる時代で、石器、石で作った道具ですから石器と言いますので、旧石器時代と呼ばれています。この頃の遺跡はですね、三田市では9箇所の遺跡が知られているんですけれども、大体あの今の、ウッディタウン の、あの台地の上から、あのスレの青野ダム周辺、それから現在のテクノパークの周辺で、あの遺跡が見つかっております。
あ、そうですか。
はい、でその中から現在のテクノパークのところで発見されました溝口遺跡という遺跡から出土しました。これも難しい名前になっておりますけど、サヌカイト製横長白片石核というものを紹介させていただきたいと思います。
じゃあ私ももう一度あの今資料いただいてますのでご紹介します。サヌカイト製横長、作編石核ですね。これはどんな出土品なんでしょう。
あのサヌカイトと、あの難しい名前なんですけれども、当時の狩りに使っていた石槍を作るための石材を剥ぎ取った残りと考えられます。石核というのはですね、もともと大きなサヌカイトのあのと呼ばれる石のですね、このサヌカイトというのはですね、あの石材のことなんですけれども、火山岩の一つ、あの安山岩の一種と言われております。四国の八島周辺で、最初に発見された岩石で、四国のあの周辺、八島周辺のですね、昔のはあの讃岐と、讃岐地方とか讃岐の国と呼ばれていましたが、
近づいてきましたね名前に。
その名前にちなんで、学名が讃岐とというふうに 呼ばれておりまして、
讃岐のあたりから国名が讃海と、
はいはい、八島ではですね、現在もね、風鈴とかにね、とかお土産物でね、カンカン石という石がね売られているんですけど、それがサヌカイトです。
あ、そうですか、は
い、金属で叩くとカンカンという音がする、はいはい、平たい灰色の石なんですけどね。
密度がぐーっと濃いような感じがしますね、はい、それだと、
はい、
あ、じゃあいい音がするんでしょうね、
はい、で割るとガラスのように割れるので、安山岩というのはね、非常に緻密な石なんですけど、ガラスのように割れるので、その割れ口を石器として、刃の先としてね、
鋭いので、
はい、使ってまして、この、はい、この、横長白片石核というのはですね、はい、そのサヌカイトの母岩から、
はい、
その昔の、ね、槍に使っていた、それを現代人はナイフ型石器と言ってるんですが、うん、はい、それをね、横長型に丸であったり長方形の石だなんですが、はい、それを、鹿の角みたいなものをハンマーにしましてね、
はい、
コンコンと叩いて、はい、横長にポン、何枚も何枚も剥ぎ取った後に残ったものが石核と、
はい、はい、
言われてまして、これは、外国ではコアって呼んでるんですけどね、それが出土していまして、
はい、剥ぎ取った後のもの、
はい、
そう
で、その剥ぎ取られた表面の、割れ口から、
はい、
これは、瀬戸内海の沿岸で、認められる、その槍の石材を取った製作技術が用いられていたということが分かりましてね、
はい、
はい、で、このサヌカイトはね、話が前後しますけれども、その香川県北部のサヌキ地方以外に、現在は大阪府と奈良県の境の二神山、はい、二条山とも呼ばれますけどね、
はい、二つの上の山とか、はい、
近鉄の沿線のところですけれども、
はい、
その二つで近畿地方の周辺では産地が分かっているんですが、溝口遺跡で発見されたサヌカイト製横長白片石核はですね、香川県北部産の岩石であるという分析結果が出ておりまして、でなおかつ剥ぎ取った技術などが、はい、瀬戸内海沿岸地域の、技術が用いられているということが分かっていまして、どうもその四国の周辺の人々の技術の品物が三大テクノポハクで、はい、それも、およそ3万数千年前から1万3千年前の頃に、
すごいですね、
やってきていたということが伺えます、
ね、ということは四国のこの香川県北部の旧石器時代の方が三田に来ていたということになりますか。
それがね、本当に三田から香川県北部のこの八島のあたり、だいたい100キロほど の遠方なんですけれども、ね、はいはい、当時はね、現在の氷河期でしてね、海がねどんどん南の方に低くなっておりまして、現在の瀬戸内海はね、大きな谷になってて陸続きだったんですね。
谷になっていた、これもまたなんかロマン
ですね。四国自体が山脈になってまして、四国と本州の大きな山脈が
つながってたんですか、
はい、で現在の瀬戸内海の底をね、今でもたまにその網に引っかかるんだと言われておりますが、
はい、
赤獅子とかそういった大きな獣が瀬戸内海の底をのしのしとやってまして、この何万年も前の旧石器時代の人々は、そういう象を追っかけたり、大型の鹿を追いかけたりして狩りをしていたと考えられます、
はい、
そういう瀬戸内海、今の瀬戸内海ですね、昔は瀬戸谷と呼んだ方がいいんでしょうか。
本当ですね。
その大きな谷に暮らしていた人々がですね、三田にやってきたのか、あるいはその石を、材料をもらいに、三田から行っていたのか、
そっかそっか、
はい、という可能性もあったり、はい、あるいは三田の産物と物々交換で、こう人から人へと渡って三田にもたらされたのかというところがね、ちょっと明 明らかではないんですけど、確かにこれは四国周辺でしか作れないものが三田にやってきてたという事実がありまして、はい、この時代の人々の、活動状況を知るための糸口になるんじゃないかなと、そういうものがどんどん増えてくると、ひょっとしたら四国から三田に移住してきた人がいたのかもしれないし、あるいはもう直行便じゃないですけど三田から四国周辺にね、行っていた人の集団がいたのかもしれないしという、貴重なそういう考える糸口になる事実と考えられます、
今伺っていて、三田の収穫物と交換といった当時はどんなものが取れてたんでしょうね、三田は。
そうですね、昔ね、人と自然の博物館の先生にね、はい、三田にその頃いた動物はどうなんでしょうという、いうことでお伺いしますとね、明石像を明石像と限定するのは難しいですけど、アジア像ですね、アジアにいた、アフリカ、今もね、インド像と、アフリカ像といいますけど、ちょっと小型の像がアジア像の種類らしいんですけれども、その一つの種類がナルマン像であったり、明石像であったりと言われるんですが、アジア像がひょっとしたら三段をのしのしと歩いていたかもしれないし、水牛とかね、ヒョウもいたかもしれないとかって。
そっか、で収穫というのがついついまだまだできてなかったのに、勝手になんかおいしいものを、想像してましたけど、そういう動物ですね結局、
動物とか木の実とか、
木の実ね、なるほどね、作物を作ってる、ね、まだ時代ではないのでね、
栽培が、ね、まだできてなかったみたいなんです
よ、ね、そうですね、
そういう何か、三田でたくさんひょっとしたら何、
栗とか取れたかもしれませんね、
栗が ね、あったかもしれません、でそういうひょっとしたらお肉を加工した干し肉とか、そういったものを三田のお肉は美味しいよとか言うので、ちょっと四国で食べてるのとちょっと味付けが違うよとか、そういうことがあったのかもしれませんけど、これは想像ですけれども、
そうですね、いや、そこが結局こういうとっても昔のお話ですけども、ロマンを感じるわけですね、想像を膨らましてね、
そうですね、一つ一つそういう事実を積み重ねながら、その今想像でお話ししたことが事実なのか、いや全く違うことになってたのかというのを、こう調べるのがこう、
そうですね、
だから古代を調べる楽しみというんでしょうか、
瀬戸内海が瀬戸谷だったかもしれないと思うだけでも、
水が、全部、なくなっちゃってる、で縄文時代になると縄文海進といいますね、教科書にも載っておりますけど、どんどん海が今度中へ中へと入ってくるんですよね、
なるほどね、そういうところで先ほどおっしゃったその遺跡から交流が分かるという大きな糸口のお話ですね、
それでね、サヌカイトはですね、この後もですね、縄文時代も弥生時代でもですね、この石器の材料としてね、重宝されておりましたんでね、大体関西の遺跡で石器というともうサヌカイトなんですね、これが関東の方に行くと黒曜石になったりするんですけどね、あれは黒曜石は長野県とかね、関西というか西の日本の方でも大分県とかで、産出されるんですけども、関西では黒曜石が出ることは稀ですね、どちらかというと、サヌカイトの文化圏になるんですけれども、そういう三田と瀬戸内海沿岸地域の交流がですね、この時代に、始まったということが伺えます。
そうなんですね、わ、貴重な面白いお話聞かせていただきました。一つ目では次はどんな商品でしょうか。
そうですね、次はね、縄文時代の遺跡を紹介、遺跡の出土品を紹介させていただきます、縄文時代はですね、およそ1万3000年前から2500年前頃の時代で、約1万年間時代があったんですね、その時代ですが、引き続き、狩りや木の実などの採集、それから魚を取ったりとかする生業が基本となっていた時代なんですけれども、 この時代になると土器が発明されるんですね、
はい
はい、ひょっとすると世界で最も古い土器は日本の土器、縄文土器かもしれないっていう説があったりしまして、でもちょっとヨーロッパの方でね、西アジアの方で古い土器が発見されたりして、ちょっとあのどっちが先かなっていうことになってますけれども、はい、土器が発明されたり、それから弓矢が発明されますんで、うん、もうあの飛ぶ鳥とか、
はい、
飛んでる鳥とか、あの遠くへ走って逃げる鹿とかも弓矢で、
それまでは追いかけて何とかこう仕留めた、
はいはい、追いかけたり、はい、落とし穴に、
あそうか、罠で
罠を仕掛けたりしてたんですけども、なんか象なんかも落とし穴に入れてみんなで
仕留めたと、
はい、そんな時代だったみたいですけどね、
じゃあ弓矢が出て随分変わりましたでしょうね、
生活 のパターンが変わってきたと思われます、
はい、
それからね、ひょうたんなんかのひょうたんなどの、ね、種が、ね、出てきてまして、それとかごまの一種エゴマとかの種が出てたり、あるいはね、冷えとか泡みたいな、雑穀の、
はい、
炭になったものが出てきたりとかしてますので、
あらあらあら、
栽培も始まってたのがこの縄文時代と言われております、
はい
はい、三田市内では約20箇所の遺跡が知られています。
はい
はい、ご紹介するのは、三田市地域東部の高平地区の大矢部遺跡の出土品で、平成元年に出土した土器の破片です。
はい
はい、こちらの土器の破片はですね、縄文時代後期、およそ3000年から4000年前の、
はい、
土器と考えられているんですが、王仙門深鉢と呼ばれる土器の破片です。
はい、王仙門、
はい、くぼんだ、横筋が入ってる、くぼんでるので、はい、まあ、凸凹のボコの王と、はい、で王仙門と呼ぶんですけれども、はい、ちょうどこの土器はですね、深鉢と言われる、鉢の破片と考えられているんですが、
はい、
チョコレート色してますね、破片としては手のひらぐらいの大きさ、
結構大きなのが、
はいはい、破片で、その鉢の口の下のあたりにこのへこんだ横線が一本、
はい、
模様として入ってまして、これが王仙門と呼ばれています、
はいはい、
でその王仙門の端っこのところに、アクセントに、巻貝をですね、下向きにして押し付けた模様が付けられております、はいはい、で、それからですね、胴部、これ土器、その鉢のね、ちょうど物を受けるところのは、
はい、
こすった跡がたくさんついてるんですけれども、
鉢を例えば手で持とうとした手に当たる部分ですね。
そうですね。
その外側、はい、
その部分を、
はい、
器の、うん、入り口側を口と言いまして、はい、その本体側を、考古学では胴と、人の体になぞらえて胴と呼ぶんですよ、はい、でそこはそこなんですけどね、はい、口胴底みたいな呼び方をするんですが、その胴部がこすった跡がたくさんついておりまして、はい、でこれはですね、いろいろ調べていきますとね、どうも木のヘラとかでこすったんじゃなくて、焼く前に二枚貝でですね、はい、表面をツルツルに仕上げるために、はい、仕上げた跡ということが分かってきまして、貝が2種類出てくるんですけれども、
そうですね、巻貝と、はい、二枚貝と、
はい、で特にですね、特徴としましてはこの巻貝なんですけれども、はい、巻貝を押し付けた痕跡でね、ちょっとお写真を
今日お持ちいただいた、
はいはい、お持ちしたんですけれども、はい、この巻貝ですね、細長い3センチ程度の巻貝なんですけれども、
はい、
よく見るとですね、筋の間にですね、点線状にくぼみが続いておりましてね、
はい、
どうもこの巻貝の表面に、 突起がですね、ブツブツとした突起がねあったと考えられます。
なるほど。
でこういうあの細長い3センチ程度の巻貝はですね、淡水性の川ニナか、あるいは海岸に生息する海ニナが考えられるんですけども、表面にあの突起のある巻、このニナの種類の巻貝はですね、あの海ニナなんですね。川にいる川ニナには突起がなくてつるっとしておりましてね、海に生息する海ニナだけがこの突起がついていると。多分波で流されないようにとかいろんな説があるんですけれども、
やっぱりね、理由はちゃんとあるんですね。
ということで、あの高平のこの大藪遺跡で3000年前から4000年前のこの大専門深鉢なんですけれども、遠く離れた海岸の人々
本当だ
が作ったものなのか、あの土器に模様をつける道具としてその海ニナの貝殻が高平までやってきてたのか、どちらかなんですけれども、
そうですね、
あのあるいは三田から海に取りに、この土器につける模様はこの貝でないといけないとかっていう約束事がひょっとしたらあって三田から取りに行ったのかもしれないんですけども、そういったあのいずれにしてもちょっと、あの真相は明らかではないんですけども、どうもこの大専門深鉢と言われる、あの土器の標準の土器がですね、奈良県の吉野の宮滝というところが標準の、標準 の, あの標本となる土器が出ている宮滝式っていうタイプの土器になるんですけれども、あの約束事として模様は海ニナの模様をつけるという約束事があるみたいなんですね。
そうなんですね。
で、吉野、奈良県の吉野も山の中なんですけどね、
そうですね、本当ですね、
三田と同じように奈良県の吉野の人も海岸、それこそ熊野まで出て行ったのかそれとも大阪に出て行ったのかわからないんですけれども、そういうあの約束のもとに人々が動いていたのかも、というあの交流の後あの忍ぶというか、探す糸口に、
そうですね、
なる遺物でございます。
この海に名をこういろんなところに届けるもうなりわいにされてた方がいらしたかもしれないですね。
そうですね、もう縄文時代ぐらいになりますとね、そういうあの村から村を渡っていく人がいたかもしれませんね。
栽培が始まったということは定住してるわけですからね、そこにこういろいろあの物事物をこう持ち運ぶ人が生まれても不思議じゃないですもんね。
そうですね、そうですね、西から来ましたとかって、いうことで、とか東から来ましたとか、
面白いですね。
実はね、高平あのではのこの周辺の縄文遺跡ではね、東側のひょっとしたら愛知県の方で産出するあの石材じゃないかなって言われるあの石材を使った、あの石器があの見つかってたりとか、
そうなんですか、
あるいは岡山県の方で、あの出土する縄文土器と同じ様式の土器があったりしましてね、本当に西や東から、あの人々があの来てたのか、あるいは三田から行っていたのかっていうような、そういうあの交流の跡が、忍べるような遺物が出ております。
ね、あのこちらの出土品も海外の人々との海岸の、方たちとの交流の跡が伺えるということで、すごくこれも興味深いお話、あの書いてあるのを読んだだけでは、自分では、ピンとこないんですけど、このようにしっかりとお話をいただくとすごくこうワクワクとロマンがこう湧いてきますけども、このご紹介いただいた出土品見ることできるんですか。どちらに行けばいいんでしょう、教えてください。
ふるさと学習館で、展示しております。
そうですか。
市内でね、発掘した遺跡からの出土品、はい、いろんな時代の、はい、出土品があるんですけれども、その中の一つとしまして、溝口遺跡からの出土した、石器、それから大藪遺跡も、
はい、
大藪遺跡それ以外の遺跡の縄文土器もあるんですけれども、
はい、
展示しております。
それ
以外にも弥生時代の遺跡、それから、先々月ですねご紹介しました、古墳からの出土品も、展示しております。
あ、そうなんですね、
はいはい、それからその他ですね、もう遺跡の出土品じゃないんですけど、三田ゆかりの偉人の、紹介とかですね、今年は川本公民が、亡くなりましてね、150年になるんですが、川本公民 の、 業績を偲ぶ展示コーナーを設けたりとかですね、それから三田藩の歴史の紹介をさせていただいたり、企画展示としましてね、江戸時代の三田八景、それから平和を願う戦争体験展といったような、展示をふるさと学習館ではさせていただいております。
そうなんですね、はい、
夏休みの調べ学習とかですね、歴史の勉強に活用いただければと思います。
そうですね、ぜひ皆さん三田ふるさと学習館、こちらの方に展示されているそうですから、お出かけになって関心のあるものをじっくりとご覧いただきたいなと思います。どうもありがとうございました。今日は遺跡の出土品からわかる古代の交流についてお話をいただきました。お話は三田スポーツ課から山崎さんお越しください文化スポーツ課から山崎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信ではふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は9月2日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。